皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今日はですね、皆さんの初めの一歩ということで、振り返ってみて何かを始めるきっかけになったこととか、その初めの一歩についてちょっとエピソードをお聞かせいただきたいと思うんですが、社長どうですか？
私ね、これいろいろ考えていろいろあるなと思ったんですけど、せっかくまあこのメンバーで話してるんで、ちょっと焚き火に絡んだことを用意してきたんですけど、焚き火立ち上げたんって2000年なんですね。で、2000年に立ち上げてから少しずつ会社が大きくなってきて、それでも純然たる新卒の職員って初め2年ぐらいって取ってなかったというか取れてなかったんです。歴史のある企業ではなかったし。で、そんな時にね、会社だから3年目を迎える4月前になると思うんですけども、鈴鹿オフィスワークっていう学校の黒田先生っていう方から、一人すごくいい子がおるんやけど、焚き火さんで面接したってもらえやんやろかって言うて、初めて純然たる新卒の学生をうちとしては面接をしたっていうのが、実は三浦主任なんですよ。あの時に三浦主任がもう本当にただの家であるうちの事務所に、襖みたいなところをカラカラッと開けて入ってきて、で、まあ今で言う面接ですよね。でももうそんな全然面接室とか、あの相談室みたいな感じちゃいますよ、今の。普通の家みたいな。まあみんな知ってますけどね。で、そこにスーツ着て、まだまだガリガリの頃ですわ、三浦くんも。まあ髪の毛も今よりはすごく長かった気がする。で、彼が入ってきて、で、普通に面接をするんやけど、こっちも初めてなわけですよ。で、何聞いていいか分からへんしなっていうので、まあ私と当時広森さんが人事っていうのはもう二人でやってましたんで、で、15分ぐらいかな話をして、じゃあ、またお返事するわねって言って、帰ってもらって、で、すっごいええ子やったな。でも、あんなに痩せっぽっちで、まあ言うてみたら介護って体力仕事みたいなとこもあるのに、ましてヘルパーってできるのかなって思いながら、その学校からの内申書っていうのかな、あの、個人説明書みたいな、ウッドを開けてみて、欠席もほんと極めて少なかったし、真面目やなっていうのはよく分かったし、それで黒田先生の方に電話をして、この三浦さんっていう子をぜひうちで取りたいんやけど、他の会社が決まってるとかそういうことがあったら迷惑かかるんで、うちで採用決定していいですかって確認したんですよ。で、そしたら、まあ三浦君、ちょっとあんまり耳痛い話かもわからんけど、すでに三浦君はどっか行きたいところがあって、そこがダメでうちへ来てたみたいで、もうぜひとも、その焚き火さんでっていうことであれば、あの本人と焚き火さんも会うと思うんでっていうふうに黒田先生から言われて、すぐに採用の通知というか内定通知を出したのが、とにかくね、一番初めなんですよ、新卒の。で、内田君らはまだその1年後とかになるんで、で、それを見ている、あの、例えば伊藤君とかに関しては、まあ、新卒ではないし、前の会社から一緒のグループでいた人たちやし、その当時学校へ行ってたんで、余計新卒の三浦くんが入ってきて、それがね、入ってきたらびっくりするぐらい仕事がよくできて、素直で、なんなん新卒の子ってみんなこんなにちゃんと仕事できるのって言って、当時、本当に広森さんとかと驚いたのを覚えてるんですよ、今でも。で、今にして思うと、その後まあ、焚き火って、まあ、手前味噌ながらね、施設作ったり、さらに、まあ、小さいとはいえ、自分らなりに成長を遂げてきた会社ですけども、今考えるとね、あの新卒、純然たる新卒第一号の三浦くんとのあの面接のあの時間っていうのが、自分の中での社長の始まりでもあったなっていうふうにすっごく思う。で、まあ、そうやってして、今でもあれが初めの一歩やったなって思う人たちと、これはもちろん秀樹も一緒やし、伊藤くんも一緒やし、まあ、時期はずれるけど、正さんも一緒やし、みんな一緒なんやけど、そんな中でも唇を切ってくれた三浦くんが、今でも まあ、デイの管理者やって、その自分の仕事をしてくれてるっていうのは、改めてこのテーマを考えたときに、すごい感慨深いなと思って、あれもう20年以上前ですよね、三浦くん多分。
そうですね。22年前ですか。
22年前。お
ぉ。すごい、そんなに月日が流れました。
ねえ。
いや、あれはまあ、ある意味遡ってみると、あそこが自分の社長として人を採用したりね、する部分では、大いなる第一歩だったな、というふうに思いますし、やっぱり新卒の子を受け取る、受け持つっていうのは、その相手の親のこともあるし、家族のこともあるし、本当に責任を持たなあかんな、っていうのを教えてくれたのも、まあ、三浦くんでしたし、その後ね、なんか部屋を、斡旋して杖一回今の奥さんと住んでたりもしたし、そういうことをいろいろ考えると、まああの時もし三浦君がうちに入ってきてなかったら、あるいはその入ってきても例えばすぐ辞めてしまったりしてたら、もう少し私はこの代表としてのそういう若い子たちへ見る視線っていうのが少し変わってたかもしれんなっていうことはすごい今改めて思います。三浦様様ですよ、そこは。
どうもありがとうございます。
もちろんその1年後の内田君の時とかもインパクト抜群に覚えてんねに、うん、覚えてるし、喋れって言われたらずっと1時間喋れるけど、やはり遡っていくと初めの一歩っていう意味では、うん、初めてスーツ着てしっかり学校から面接に来たっていう三浦君はやっぱり印象残ってんね。あやこさん、これが私のエピソードです。
はい、なんかすごい焚き火の起源を知ることができた気がしてこの後に続くお話、どなたか
どう
ですか一応いかがですか
よろしいですか。
はい、
私、内田の一歩目はまあいろいろなことに一歩目って 先ほど社長が言われた時あるんですけど、僕実はね、熊野が好きなんですよ。
うん。
それは、熊野市っていう小さな地名ではなくて、熊野っていうと大体、まあ、紀伊半島大体含まれてくるんですけど、まあ、和歌山新宮とかにも熊野三山のお寺とかもありますし、っていうふうなところを踏まえて、すごく好きなんです。で、それが、その、まあ、結構前から、その熊野古道っていうのが三重県で初めて世界遺産として認定されたところから気にはなっていながらも、まだ若かったし、そんなところ歩くこともないわって思ってたんですけど、ある日、まあ、いろんなことがあって、熊野の大会に初めて出たんです。で、それがな、そのトレイルランニングの大会で、トレイルランニングが何かも知らないっていう状況、山も行ったことがない。登山もしたことがないっていう私が、走る大会何か探してみようって思ったのが、見つけたのが熊野古道トレイルランニングっていう大会なんですけど、
うん、
それが2019年の12月に初めてあって、で、その時、50キロ、30キロ、10キロの部門があるんです。今でもあるんですけど、で、10キロの部門に出たんですよ。で、しかも、それは前日から泊まりで行って、熊野で泊まって、で、朝から走って、まあ10キロなんで1時間20何分ぐらいで完走してるんですけど、マラソン大会にも出たことがなかったんですけど、もうそれに出るにあたってとかっていうのを考えたら、ものすごい、大会に出た時にすごい楽しかったんですけど、
うん、
その思い出が強すぎたのか、そこからマトレイルランニングにはハマっていくんですけど、それ以上にやっぱり熊野っていう地方、チックがすごい好きなんですよ。その熊野古道もしかりですけど、そこに住んでおられる方々とか、なんかいろいろなその、名跡、まあいろんな場所があるんですけど、暇あれば結構あっちの方に行ってしまうっていうのが今、自分の中でちょっとあって、今日この話をするにあたって何かないかなと思っとったら、そういや僕って熊野めっちゃ好きやなと思って、何が理由やったんやろうと思ったら、そのまあ大会だったんですけど、で、結果的にまあその2019年に開催された以降、 コロナによって、その大会はずっとしてなかったんですけど、
うん、
で、その中でもその、熊野の方と接する機会もあったりとかして、うん、意外と友達とか知り合いとかっていうのもできて、去年の12月に初めてそのコロナ明けにまた大会があったんですけど、で、その時にその再会した人たちとか、お会いした人たちとかっているので、なんかすごい熊野っていいなと思って、その一歩目が僕にとっては本当になんであの大会を選んだのか全くわからないんですけど。
それよう考えたらなんか理由ないの？
ね、まあ、ウォーキングを始めるとか、ランニングを始め出して、ちょっとそれが飽きたんですよ。一人で歩いてるのも嫌やし、一人で走ってるのもつまらんし、何か目標を作ったら、もっと自分を鼓舞できるんじゃないかって思えたんです。
で、
インターネットでいろいろ調べてて、で、初めて見たのが、山の中を走るってどんなスポーツやねんと思ったんですよ。それがきっかけで、そのちょうど偶然その12月に熊野古道、ちょうど私が探し出して、大体大会ても、半年前から3ヶ月前ぐらいに応募しなければならないんですけど、ちょうど探してたタイミングが熊野古道トレイルランニングの、まあちょうど応募期間だったので、勢いでも応募したれと思って応募しちゃったんですけど、もう本当にそんなぐらいです。本当に偶然の積み重ねで。
とことこ走っとった、歩いとったっていうところから始まっとんだよ。
まあそうなります。遡ってしまうと。ただ、でもあの大会じゃなかったらここまで来てなかった気がします。やっぱりボランティアの方々とかおばあちゃんとかいっぱいいるんですよ。
で、
給水場ってあるじゃないですか。でも、トレイルランニングって水分だけじゃなくて栄養補給もしなければならないもんで、お味噌汁とかも作ってるんですよ。12月の寒い大会なんで、その、まあ、エイドって言うんですけど、給水所に行くと、その、地方のお菓子もあれば、バナナもあったり、塩が置いてあったりとか、そうなんですよね。お味噌汁とか、そばとか、いっぱいあるんで、それを、その、どうぞ、食べなというおばあちゃんなんかが来てくださって、それをいただいては、まだ進むっていう感じなんですけど、
なんかそれ目的で参加したい感じ。
ねえ、それだけ聞くと楽しそうって、めちゃ楽しそう。
そうなんですよ。すごい、その、ね、沿道の方々も、すごいおばあさんとかが座って、シルバーカーのとこに腰掛けて、頑張れやーみたいなこと言ってくださったりして、すごい地元が活性化する大会やなっていうのがあったんで、もちろん松坂マラソンだってすごかったですよ。すごかったんですけど、初めてそういう大会に出会ったのがそれだったので、多分印象が強すぎるんやと思うんですけど。
でも秀樹が言うとる、その地域、その集落が好きっていうのはすごくよくわかる。なんか、自分にとってのパワースポット的なとこってあるよな。はい、俺もある、はい、うん。俺やったら甲子園球場とかになるんやけど、その全体の地域のなんか空気感がもうとにかく好きみたいなあるよな。
は
い、
そうです。うん、ですね、私本当に、いずれは、その、例えば自分仕事辞めて、うん、もう仕事しなくなった年代、うん、60、70になった時には、うん、もう熊野に移住して、その熊野古道のボランティア、整備をするボランティアをしながら、毎日を過ごしたいなって思うぐらい、熊野に行きたいと思ってます。
めちゃめちゃようわかる、パワースポットなんな。
もうただゴミ拾って毎日を過ごすか、草刈って毎日過ごすっていうだけでいいなって思ってます。年取ったらそんな過ごし方したいなって。思ったりはしてるんですけど。
してそうな、なんか。山の中をね、こう。
そう。
熊野に焚き火のショートステイの文章を作って、そこの、ね、あの施設長でもやってもらいましょうか。
ありがとうございます。ぜひともお願いします。
さすがに熊野から松坂ではな、送迎ができないからな。
そうですね。はい。私の一歩です。
はい。では、次週、また残りのメンバーの初めの一歩を聞きたいと思いますので、今週はこの辺で皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。